お掃除改革。はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。お掃除改革の代表の大石です。
インタビュアーの金城です。大石さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは大石ヒストリー第2弾ということで、今日もいろいろ伺っていきたいと思いますが、
はい、この間はね、サッ
カー人生を高校、まあ、大学に行ってだけ教えていただいた形だったんですが、
はいはいはい、
大学もまた深そうですね。
大学もまた1本分ぐらい喋っちゃおうかなと思ってるんですけれども、はい、まあ、以前監獄にいたというようなお話をさせていただいたんですけれども、先ほど打ち合わせの段階でね、何軍まであるんですかみたいな話で、7軍までありますって。金城さん、もうなんかひっくり返りそうでした。
え、待って、もう一回聞いていいですか。7?7
です。A, B, C, D, E, F, G。まあ、その数字、英語で言ったらね、A チーム、B チーム、C チームとか言いますけど、
はいはい、
A, B, C, D, E, F, G。もう G チームまであるというね、もうよくわからん。
よくわからん。普通なんか3軍とか、はいはいはい、その辺ぐらいまでかなってイメージじゃないですか。え、そうそうそう、何人ぐらいいたんですか。
部員が240名ぐらいですね。
240名。
はい、めちゃくちゃ面白いですよ。240人ね。
サッカー
火曜日が、あ、サッカーだけです。はい、火曜日ってこう、フィジカルトレーニングなんですよ。全体練習っていうところなんですけど、もう僕らめっちゃ嫌いな日なんですよね。日曜日試合やって、月曜日休みなのに、休んだと思ったら火曜日追い込まれるんですよ、フィジカル。それなんか月曜休みたくないみたいなことを言ってたんですけど、はい、その全体練習って同じグラウンドに240人全員集まるわけですよ。で、まあ、同じグラウンドって言ってもこう A 面 B 面があるんで、あとトップチームだけちょっと違ったりするの、違ったりしたのかな。なんで、まあ、まあまあでも180人ぐらい2コートにいるわけですよ。でそのメンバーがブワーって言って寮に戻っていくわけですよ。原付とか車とかね、もうなんかやから集団ですね。
やから、
はい、もう本当に、いや、うん、なんか街のヤンキー集団みたいな感じになってましたけれども。
でも大学生なんですよね、ちゃんと。
大学生です、大学生、うんうん、はい、大学生、みんな学校行って勉強っていうか、まあ、うん、勉強して、うん、まあ、僕らは勉強っていうか学校にいい筋トレ器具あるから、筋トレしに行って学食食ってとりあえず出血だけして帰るみたいな、はい、そう、あんまりね、大学名をさ、ね、
まあ、全員
が言っちゃった
んで、ね、ちゃんとした大学生っていうか。
あ、そうです。はい、
そんなサッカー部、そんな大所帯のサッカー部だったんですね。
そうなんですよ、そこにいたんですけど、 なかなか面白い話がいっぱいあってですね、入寮当時ですね、こう先輩らに朝5時半とかにこう集められるんですね。で、もうなんか寝坊させたいんですよ、向こうは。
寝坊させたい。
寝坊させたいんですよ。で、誰かが寝坊すると、お前らその連帯責任っていうのを覚えさせたいみたいな、今思うと。で、一人とか寝坊してくると、お前らもなんか全員罰走なみたいな感じで、ランニングが始まったりとか、みたいな、なんかそういう上下関係のなんか厳しさみたいな、そこでガツンといかれて。
待ってください。大石さんって何歳でしたっけ。
今30。
50歳、60歳の子
なんですか。いやいやいやいや、そうですよね。本当に、うん、まあまあまあ、この次の3月で30なんですけど、その世代でそんななのっていうのは、確かに、はい、
結構なね、星ヒューマンの世界っていうか。
結構ゴリゴリでしたね、本当に。まあ、でも本当そこでこうマナーというか常識というかを学ぶことができて、でやっぱそこ厳しかった理由って、なんか僕こう組織を今運営する側になって思うのは、曖昧だとこうやっぱりなんていうんですかね、こうまとめにくいというかあるの、しっかりルールがあって厳しいからこそこう強い組織ができるっていうのは、なんかそこで体感があって、 って考えると今思えば僕なんかぬるいなと思って
、
だからそういう組織はの作り方としては確かにいい、まあ、そういう一つの組織もあるんだなっていうのはありましたね。240名部員いますから、あの寮の食堂時間がこうちょっと分かれてたりあるんですけど、あの1年生の時って食事当番、食堂っていうのがあるんですけど、大体あの1日6人ぐらいが食事当番になるので、で、まあ、皿に盛ったりとか提供したりとか、お水やったりとか、あとは片付けの洗い物したりとかなんですけど、4時半ぐらいから10時ぐらいまでもうバイトやんみたいな感じなんですけど、まあ、部員なんで。
これって練習終わりでみたいな感じですか？
いや、食堂になると練習が出れないとかもあるんですよ確か。か朝練して、だからその朝練のとこやったら出れるから、うん、食事当番前後変わってとか、なんかそんなのやってた記憶が、
本当ですね、バイトですね。 4時半から夜のね10時って、
いや本当にありましたね。でまあうまいことこう、じゃ最初はやっとくから後変わるとかであって、うん、でうん、そうですね、食事、その寮母さんというか監督の奥さんなんですけどがご飯作ってくれて、まあ、それを買ってきたところか搬入から始まって最後片付けなんですけど、まあ、240名飯食ったやつ の、 あの食器洗いをするわけですよ。まあ、言ったらお皿、おかずのお皿、お茶碗、汁のやつってあるから、まあ、最低3つあるじゃないですか。
はいはいはい、
3×240 ですよ。
レストラン
で僕あのバイトして思ったことがあって、はま寿司っていう寿司屋のチェーン店さんとか、あとはいろんなところ引っ越し屋さんもそうですけど働いたことあるんですけど、無給でその240名 ×3 のお皿洗ってたんで、なんかもうありがたくてしょうがなくて、食器洗ってるのでお金もらえるんで。
なるほど、め
ちゃくちゃありがたくて、なんかバイトって一番最初そういうなんかこう簡単に誰でもできる作業から始まるじゃないですか。だからなんて言うんだろう、その本当にそこの経験が
、はい、これってもらっていいのみたいな、 こんなこ
と。いやそうです、はい、ありがとうございますバイトっていいなみたいな感じで、
バイトっていいな、
はい、なんかそれなんかそこって今思ったら、お掃除、あ、うん、そうな、誰でもできる。そのお掃除も寮でもそうですけど、年末なんか舐めれるぐらいまで綺麗にしろみたいな言われるんですよ。そういうところで育ったからこそなんか掃除業やってんのかなって今気づきました
すごい。じゃあやっぱり学生時代しっかりこの基礎、メンタルの基礎がしっかり積み上げられてるんですね。
そうかもしれん。なんか結構周りにその友達は、周りのサッカー部の友達はその大学おすすめするかってどうすると、いや絶対無理、こんな苦しい思いさせたくないとか言うんですけど、なんか僕逆で、あそこの経験があったから今こうやって楽に思えることたくさんあるん で絶対行った方がいいんじゃない、でまあまあやめたいと思ったら やめればいいや、一回行ってみたいな、親御さんにそういうアドバイスすると、いやだって大学っていっぱいお金かかるんじゃん、そのやめられたくないみたいな、あるんですけど、はい、なんか相談もね、たまにありますよね。試合出れないけど強いとこ行くのか、それとも試合出れるちょっとレベルの低いとこ行くのか、どっちがいいとかって聞かれるんですけど、圧倒的に試合出れなくても強いとこ行けと。なんかぬるま湯に浸るとか言うじゃないですか。
なんていうんですか、基準値ですかね。
あ、そうそうそうそう、本当にあると思うんです、基準値。お湯の温度、熱いとこに入ってたらなんかだんだん慣れてくるみたいな、そういう感じですよね。
うん、大丈夫、あちってなる、
あちって、そうそう、あちってなりました。めちゃくちゃ熱かったし、やけどしてた。
あと以前大石さんがお話ししてくださった中で、すごい結果出すの早い方ってこういう体育会系の方多いんだよねって話も以前されてませんでした？
あ、
部活しっかりやってた子とか。
そうですね、その大学の中でもやっぱりなんとかかんとか社内なんちゃら賞1位とか、やっぱ数名出てますし、保険業界でもその MDRT だったりとか、
はい、
スポーツの人が取ってたりとかやっぱあるんで、なんでしょうね、そのやっぱ結果を出すっていうところが学生時代から染み付いてる。結果出さないともう何、クビとか、クビっていうか学校クビにはならないけど試合出れないんで、 なんかそういう結果出さないとこうだよっていうのが前々から染みついてるのがスポーツ体育会系なのかなっていう、う
ん、そうね。でさらに一見スポーツと全く関係なさそうなお皿洗いのこの時間でさえも
いや本当すごかったですね、まあはい、でそんな大学生活の中で僕は人生4度目 の, あの坊主になるという事件があったんですけど、はい、
4回も4、は
い、4回、人生で4回目の坊主の、はい、がありましてですね、
まあ、ちょっと思った以上に多いな、聞いてない坊主もありますけど、はい、ある意味坊主王子、坊主王子になってますね。
そうなんですよ、あのお掃除王子というね YouTube チャンネルをしてるとこの間お話したんですけど、はい、いつか坊主王子になって出てきてしまうかもというところでね、なんか僕高校2年生の時にやらかして坊主、大学も2年生の時にやらかして坊主なんで、何かしら2年生で坊主になると思って怖いと思って社会人2年目めちゃくちゃこうねビビりまくって過ごしてましたが、やらかしではなくて、あの転勤という、2年目の一番最後ですね、やらかして転勤ではなくて、まあ、どっちかというとキャリアアップのために転勤っていうなって、
それも坊主、
それは坊主じゃない。
それは坊主じゃない。
それはちゃんとあの髪生えた状態で、はいはい、東京の会社に勤めてたんですけど、そこから愛知県に転勤したっていうね、そんなことがありましたが、はい、その大学生活、やっぱりこういろんな経験をして、その7軍まであるってお伝えしたんですけど、最高は3軍で終わって、で、最後の年度は、育成リーグっていうところで、まあ、南軍っていうか、こう、南軍より下はこう、どっちがどっちか分かんないような感じなんですけど、そこのリーグで、ゲームキャプテン、副キャプテンか、なんかをさせていただきながら、試合に全試合、公式戦、その7軍あるんですけど、全チームに、全カテゴリーに公式戦があるっていう感じなんですよ。そうなんですよ。で、他の学校の1軍とかと普通に7軍が戦ったり余裕であるんですよ。
まあそれぐらいやっぱり層が厚い。
あ、そうなんですよ。もう本当に厚くて、その当時で言ったら、あのサッカー の,、はい、あのコーチをやるとか監督をやるってライセンス制度なんですけど、サッカーの監督をやるには S 級のライセンスっていうのが必要なんですけど、その S 級ライセンスを受講しに来る、例えば元サッカー選手の人とかが来るんですけど、その当時だったら宮本とか、日本代表宮本とか、権中山とか、北沢、柳沢とか来てたんですけど、その当時。そのメンバーのが監督になるために受ける講義の、僕たちはその駒役、選手役でよく行ってたね。
すごい。
権中山とかむちゃくちゃおもろかったですね。で、僕、北沢さんに、スパイクくださいって言って最後言ったらお前これちゃんと履けよって言われて、で 今もあの社会人でこうやるときは使わせてもらってスパイクが実はそのスパイクで、
すごい。え、大石さんのこの髪のウェーブは北沢ウェーブですか？
いやいや北沢ウェーブラジオでわからんやつポッドキャストでわからんやつ
あ、失礼失礼
そう、いや、で一回ちょっと面白いとかあって、あの赤坂見附ぐらい、僕東京の会社勤務した時は六本木とか近くあったんですけど、そこで会社メンバーとご飯食べてる時に赤坂ら辺で北沢さん発見して、でそれ多分卒業して、だから大学4年の時にちょっとスパイくださいって言ってから2年後ぐらいだったんですよ。で北沢さんじゃないですかって言って僕握手しに行ってで街中で、でおーみたいな、
え、覚えててくれ
って、いや、おーって言ってくれたんですけど、多分覚えてないだろうなと思ったから、なんかそういう選手とおーとか言ってくれるのかなと思ったんで、あの当時こういうことでスパイクをいただきましたっておーってなってくれて、まあ、そのおーも怪しかったんですけどなんかそこ
に言い方、
はい、なんか どういった会なんですかって言って、いやちょっとサッカー協会のみたいな、ってなんかその時にこう同期に僕言われたのは、あんたすごいね、そんなもしあっても声かけられへんわ私たち俺たちって言った時に、あ、え、そう、だって前一回喋ってるし俺スパイクもらってるのかな、その挨拶しときたい、俺言いたいやんっていうのを言った時に、あ、なんか変わってんねって言われたんですけど、なんか変わってんのかなと、まあ、なんか行動力があるっていうのもそこでなんか感じたエピソードですよね。今何の話しててこうなったんだろう。
坊主だと思ったら来たよ。いい話。
いい話、北澤さんからスパイクもらっていい話になるっていうね、北澤さんがいい人だったって話。
いい人だった
全然仕事につながってこんなんってところ。
本当ですね、だいぶ遠い。でもやっぱり聞くたんびに、あのありがとうの土台だったり、その本当にね、以前の恩を忘れないっていうんですか、こうやって伝える気持ちだったりですね、やっぱり大石さんの元に流れているこの原脈みたいなのは学生時代のエピソードからすごく感じますね、
うん、そうね。でもともとね、お掃除のこう今で言ったら全国1800店舗ぐらいあるようなあのフランチャイズチェーンに入社をさせていただくことになりまして、でその当時僕その会社すごいなとも、なんだろう、思わず、なんか就職ってこんなもんなんだろうなって思ってたんですけど、今思うと本当すげえ会社だなと思って、サンシャインの、まあ、その時は池袋だったんですけど、サンシャインって60階建てのビルがあるんですけど、あそこの58階59階も一番上がレストランなんで、一番上を牛耳ってる会社で、家賃なんぼやねんっていう、今思うと。でそれを回せる企業の体制で、こんなもう入っても何もできない新卒を雇ってくれる会社で、何回新卒懇親会みたいなしてくれたか、交流会みたいな、でそこで役員だったりとかがこう来て、で目ぼしい人をなんかこう自分の部署に欲しい人を取ってたみたいな話を聞いたんですけど、僕ただもうね、体育会系だったんで、ビール片手に挨拶しとこうみたいな、お願いしますみたいな、なんかそういうノリで行ってたら、あの本社勤務になり、うん、だからまあそこでお掃除っていう業界に初めて入らせていただいて、でそこから独立していってっていうね感じなんですけど、なんかもう一本ぐらいいけそうだなと思ったんで、
そうですね、
あの社会人変革しとこう、
第2弾では終わらずっていう感じですね。あの皆さん知ってます、まだ働き始め、あのまだ
働いてない
まだ働いてない、働いてない、呼ばれただけ
まだ働いてない、はい、サッカーのやって
ください、このね、あの大企業でのね、
本当にすごい、
かっていうお話はじゃあ第3弾で伺うことにしてよろしいですか、はい、
そうですね、これもう自分のこと喋りすぎて本当にあのちゃんと皆さん、ね、ついてきてるのかっていう、もうええわっていうツッコミがもしございましたら、ね、またメッセージいただけたらと思います、
は
い、
ぜひメッセージをお願いします、はい、そしてもう話が 深くて面白いっていうね、
そうですね、はい、次回いい社会
人、いつかなんで坊主になったんですかっていう思いつつですね皆さんそれもまた今度の楽しみにしていただきたいと思います、
はい、
はい、本日は、大石さんの大石ヒストリー第2弾、
第2弾何回行くねんということで、
はい、お届けしました。
また来月ですかね、第3弾出るかもしれませんので、はい、楽しみに待っていただければと思います。
今日もありがとうございました。
はい、今日もありがとうございました。